はい、この度はライフドリブンキャンパスに、お申し込みいただきまして誠にありがとうございます。私は現在ですね、山梨県で、執筆業、ライター、ブロガーをやっております栗田亮と申します。現在、2019年のですね、今2月に、この音声を取っているんですけれども、現在ちょうど51歳ですね。で、私はサラリーマン生活26年間やってまして、で2018年の1月に起業しました。でその約1年半前に開業届を出してですね、ライター業という形で税務署に開業届を出しました。で当初はですね、ブログというか、アフリエイト広告を運用するようなブログを作っていたんですね。ですけども、なかなかその最初の頃ってうまくいかなかったわけですね。で今でも別に私はアフリエーターではなくて、ブロガーライターという言い方をしているんですね。これには理由があって、その世の中にはですね、その再現性の高いハウツー系のノウハウ、ハウツー系の教材とかが多いですね。例えば、そのアフリエイトの稼ぎ方とか、セドリ転売の稼ぎ方、転職の仕方とかね、語学学習、資格取得などなど、様々なものがあるんですけども、その私もものすごくこれは、自分事として考えているんですけど、多くのハウツー系というのは、そのハウツーを作る人はすごく優秀というかね、その再現性のあるノウハウとか教材とかを作る力のある人というのは素晴らしいと思いますし、そのハウツーを上手に活用することはものすごく大事なんですけども、ほとんど多分90%以上の人はそのハウツーをうまく使いこなして結果が出せないわけですね。つまり挫折をしてしまうわけです。で、私はこの挫折のメカニズムというものをきちっと解明をして、その挫折のメカニズムさえ分かればですね、このハウツーを活かせるというふうに思ったわけですね。で、なぜそのように思ったかというと、私たちというのは、大人になればなるほど自分のことを客観視する機会が減ってしまうというかね、サラリーマンとかになってしまうと、なかなか自分のことを見つめる機会というのがなくなるわけですね。私もそのサラリーマン時代、20代から40歳までの、約20年歩道の期間っていうのはもう完全にワーカーホリック状態ですね。会社の仕事がもう8割ぐらい、とにかく深夜に帰ってきて、あとは寝るだけみたいな生活をずっと続けていたら、40歳で体を壊しました。で、そこから約10年間ぐらい、もうほとんどこう休眠状態のような期間がありましてね。で、これのその反省というかね、教訓から生まれたのがこのライフドリブンなんですね。それで、人間というのは生まれ落ちてから、その自我形成が大体3歳ぐらいまで、これは母親との距離の中で自分というものができてくるわけですね。そこからその4歳からどんどん成長するプロセスで、その自我形成から人格形成に移っていくわけですね。で、人格形成というのはどういうことかというと、小さな頃というか幼少期というのは、親のもとでしか生きていなかったんですけども、徐々に保育園、幼稚園、小学校という形で、外部の環境との接点が徐々に増えていくわけですね。そこから徐々に、親との距離感、世の中との距離感というのが変わってくるわけです。最初のうちはその親との距離感が近かったわけですけれども、徐々に世の中との距離感が近くなるわけですね。世の中とのアクセスポイントが増えることによって、徐々に人格形成されていって、思春期の頃、その小学校の後半から中学生ぐらいっていうのはすごく悩むわけです。悩む部分っていうのは、人間っていうのは2回反抗期があると言われていて、幼少期ですね。保育園とか幼稚園で外部との接点が増えることによって、親との距離感、外部の環境との距離感、要は自分と他者との距離感というのがうまく取りづらくなることによって混乱をする、悩むわけですね。それが幼少期の まあ、4歳ぐらいの第一次反抗期で、あとはまあその中学生ぐらいになると2回目の反抗期が来てですね、葛藤が生まれるわけです。で、このプロセスを繰り返しながら人間というのは成長していくんですね。で、まあ、そのよく毒親と言われているその子供に対する支配欲の強い親に育てられた子供というのは、自己肯定感が非常に低くなってしまう。まあ、あとは自尊感情という言い方もします。自尊感情というのはそのセルフエスティメーションと言っていて、まあ、自分のその、まあ、自分の自信というかですね、自分がどういうふうに生きていけば居心地がいいのかっていう、やりがいを感じるかっていうようなもので、自己効力感っていうのは何かのその目標達成をするためのプロセスにおいて起こりうる、自分にはできるんだろうかという、まあ、自信のようなもの、まあ、これは心理学用語なんですけども、セルフエスティメーションもセルフエフィカシー、この両者非常に重要なんですね。で、まあ、ちょっと話がね、その心理学的なその自我形成から人格形成のプロセスの話をしたんですけども、まあ、つまり二十歳ぐらいまでに形成されるこの人格というものに、やっぱり人間というのはさまざまなパターンがあってですね、ここの人格形成によって、まあ、セルフエスティメーション、自尊感情の低いタイプの人、セルフエフィカシー、自己効力感の低いタイプの人というのは、なかなかそのハウツーとかを手にしてもうまくいかないわけです。で、ライフドリブンの中では、私はその大学時代に、まあ、私もそのすごくコンプレックスを抱えていてですね、それで大学では早稲田大学で心理学を学んだわけですけども、その時はフロイトの精神分析とか、そういったものを学んでいました。で、今の時代というか、心理学というのはさまざまなものがあるんですけども、精神分析というのは、つまりですね、過去のトラウマみたいなものにおいての、何て言うんですかね、人間のその人格というのは過去のトラウマが影響しているというふうに言われているのが、まあ、フロイトであったりユングであったりなんですけども、ただその過去のトラウマに対してアプローチをかけても、なかなか人間というのはうまくいかないっていうのを私は気づいたんですね。で、なぜならば、その自分の過去のその辛い経験とかトラウマをいかどのように分析しようが、まあ、日常生活そんな変わんないわけですね。より、まあ、悩むだけというかね。で、まあ、社会人になってからその学んだ心理学の中では、そのアドラーの目的論というようなところであったり、エリック・バーンの交流分析で、あとはそのポジティブ心理学というようなものがあってですね、で、こういうどちらかというと、まあ、自分自身を客観視した上で、自分の行動を変える、前に前進するための心理学というのは、私はそのアドラー心理学とその、交流分析、人生脚本っていう、トランザクショナルアナリシスというのがあるんですけども、この理論とポジティブ心理学、この3つというのが非常に有効だと思って今おりましてね。で、つまり自己分析をした上で、自分をちゃんと見つめた上で、自分の強みとか弱みとか情熱のようなものをきちっと客観視した上で、どのように世の中との接点を捉えて行動するのかっていうことが重要だというふうに気づいたわけですね。で、ここを抑えていればですね、どのようなハウツーがその上に乗っかってもうまくいく確率が上がるわけです。で、多くのパターンというのが、そこをやらずに最初からハウツーに行ってしまう、再現性があるからうまくいくというような言葉に脊髄反射をしてしまって、そういったものを手にするんですけども、90%の人はうまくいきません。で、以前の私もそうでした。ですから、ライフドリブンというのは、そこをきちっとまずは抑えましょうということをお伝えしているんですね。それを抑えた上で、目的と目標を明確に定義をしてですね、これをそのきちっとそのタイムラインに落とす。で、タイムラインを落とす過程においては、どういったジャンルでいくのか、つまり私たちが向かう方向性がどこなのか、で、その向かうためにどういった手段を用いるのかということです。 ですからここの二軸ですね、ライフドリブの中ではその自分を見つめるという行為と目的を明確にするということと、それをベースに目標を決める、ジャンルを決める、そのジャンルを決めたらそのハウツーを使う。でハウツーの中にはハウツーをちゃんと要素分解をしてタイムラインにマッピングをして行動する。でこういったプロセスですね。ですからまあちょっとその結構考えなければいけないことというのは多いんですけども、やることというのは、まあ、結構シンプルなんですね、実は。ですけども、これはそのショートカットでもうまくいかないし、いとも簡単に再現性のあるノウハウを使えば結果が出ますという単純なものではないわけです。ですからこれはその長軸で人生は考えなければいけないんですね。でライフドリブンのイメージはやはりその3年計画とか1年計画とか、まあ、3ヶ月計画ということで、長期、中期、短期というふうに分けて自分の人生をデザインをしていく。でこのやり方を総称してライフオプティマイザーというふうに呼んでまして、人生最適化というような考え方を唱えているんですね。ですのでライフドリブンキャンパスというのはそういったものを順にそのフェーズごとに分けて解説をしていますので、ぜひですね、焦らずゆっくりと結果を出していきましょうということを、お勧めしています。ですからその短期間で成果を出そうというふうに考えている方にとってはちょっとなかなかこう興味が持ちづらいコンテンツになっているんですけども、まあすでにその何かを始めてらっしゃる、何かの取り組みを始めていて成果を出したいというふうに考えている方、全てのジャンルに多分共通するメソッドだというふうに自負をしていますので、ぜひこのコンテンツをですね、有効にご活用いただければと思います。ありがとうございました。